はい、どうも皆さん、こんばんは。新しいマイク、テスト、マイクテスト、マイクテスト。皆さん、こんばんは。アリスさん、まだ来てません。先ほど連絡がございました。先ほど連絡あったんですが、いつだったっけ？はい、先ほど、21時41分の段階で連絡があったんですが、まだ反応がございません。音量大丈夫でしょうか？ちょっとね、先週も告知した通り、マイクを新しいものに交換したんですが、音量とか音量いかがでしょうか？ちょっとまだ微調整ができてないので、声が大きかったり小さかったりしたらですね、細かく調整していきたいと思います。ちゃんと聞こえてるかな？ボリューム的にはどうなんだろう？大丈夫かな？これでかすぎるな。はい、音量大丈夫でございます。ありがとうございます。音量の感じがですね、結構怖かったり、怖い感じを使われてたりしますが、アリスさんがまだ来てません。肝心のアリスさんはまだ来られてません。はーい。いやー、でも、あれですね、先ほど、41分の段階で、台所片していきまふってこうね、連絡いただいたんですが、台所を片すのにどれくらい時間がかかるのか非常に気になるところです。はい、まあ、新しいマイクなんですが、こう後ろからね、かけるタイプのやつでございまして、ちょっとねまだ微調整ができておらずですね、ちょっと頭が締め付けられる感じがございます。まあ、まさにその西遊記の孫悟空のようにですね、頭が、こめかみのところがこうキリキリ締め付けられてる感じがしてですね、ちょっと痛い感じではございますが、そういえば先週ですね、ちょっと急遽ね、あのリハビリの影響で中の人が帰ってくるのが遅くなってですね、ラジオの開始が結局ね、10時から開始することはできずに11時開始という形になってしまいましたが、まあ、今日はですね、ちょっと随分と早めに帰ってくることができました。ですんでね、いつも通り、22時から、始めていきたいと思うんですが、アリスさんがですね、時間を忘れてた、おっと来たみたいです。はい、来たみたいですんで、早速お呼びしたいと思います。よいしょ、アリスさんを呼び出し中です。アリスさんを呼び出し中です。さあ、来てくれるかな？呼び出し中。ほら、早く出るんだ。早く出ろ。おい、アリス、早く出ろ。あれ？反応がないですね。なんでだろう。よいしょ。と。あれー。はい、もう一度呼び出したいと思います。と。はい、呼び出し中です。あ、来たかな？こんばんは。もしもし？アリスさん。ん？反応がございませんね。お
もしもーし。
こんばんは。
こんばんはです。どうも。なんか、調子が悪いみたいです、
ね。なんか、あの、ぶつ、みたいな感じで。大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
はい、アリスさん、私の声大丈夫でしょうか？ちょっと、新調した、マイクでございますが。俺との音声とのバランスを確認したいと思いますんで、アリスさんちょっと喋ってみて。
はい、アリス今ちょっとガサガサしててごめんね。ちゃんと今座るとこ用意してるの。
座るとこ用意するってどんな状況ですか？
荷物に埋もれててさ。
はい。
うん。よいしょ。
いわゆるお部屋というやつですか？
ああ、そんな感じです。
はい、 ちょっと私のマイクを変えた影響で音声のバランスがうまくできてないかもしれません。アリスさんの音声、大きかったり小さかったりしたら教えていただければと思うんですが、ちゃんと聞こえてますでしょうか、はいはい、ちょっとアリスさん、いつものように喋ってみてもらっていいですか、
はい、アリスの声が届いておりますでしょうか、大丈夫でしょうか、
この声が届きますように。なんかそんな歌詞なかったですかね。何の歌だったかな、思い出せない。
この音が届きますか、はい、届いているでしょうってやつですよ。
なんだったっけな。
なんで？
え？
春の空ですだよ。
なんてなんて？
春の空です。
ああ。ね。
届いているでしょう。本当に大変よくできましたですよ。
そうそうだそうだそうだ。ね。まあ。17歳ですか。
春の空17歳です。だからさ、
あれでしょ、でも、何でしたっけ、ある動画で見つけたんですけど、
うん。
春の空さんも出てるんですけど、まあ、結構その動画内ではお酒とか、はい、タバコの話題をこうね、ちょろちょろしててですね。
うん。
この作品に登場する人物は全員20歳以上ですって。もちろん、春の空も、みたいな感じで。
もう、春の空は先生ですからね。
そんな、そんな、動画が、あったり、なかったり、ですね。
ないの？春のどっちなの？
ありますよ、あります。はい。
アリスですか？アリス。
アリスだけに。アリスだけに。
アリス。
そういえば、アリスさん、聞いてください。
何？
今日ですね、何でしたっけ？ラジオを始めようとしたら、
うん、
このね、いつもこのラジオで使ってる BGM を再生するためのソフトでですね、RAZ スタジオっていうのを使ってるんですよ。
あ、うんうん、
うん。もう昔からあるですね。もう今では、
そうですね、
配布。
僕も、お世話になっておりました。
はい、お世話になっておるソフトを使ってるんですが、今日ふとラジオを始めようとしたらですね、この RAZ スタジオが、
うんうん。
なかったんですよ。なかったんです。あれ、どこ行ったみたいな。
うん。消えたの？
消えてたんですよ。
うん。
ええー、と思ってですね、こう、探してても出てこないんですよね。
もう一回入れた？
いや、入れてないです。で、いつ消えたんだと思ってですね、ちょっといろいろと探してみたらですね、うん、
はい。
ウイルス対策ソフトがウイルスと認識して、ウイルステストにこうね、ポイされてました。
このソフト知らない、危ない。
そう今まで大丈夫、ウイルス対策ソフトアップデートしたりとかそんなんしてないんですよ。今までと同じウイルス対策ソフトを使ってたんですが、突然ですね、
アバストさんなの、
はい、
ねえ、アバストさん、
アバストさんです。アバストさんが突然ですね、この RAZ スタジオをですね、ウイルステストにポイしてやがってですね。
やばいですよ、このソフトは。
で、焦ってですね、一応元に戻したんですが、うん、いやほら、ウイルスに感染されてるとかって可能性あるじゃないですか。
うん、そうですね。
だからネットでですね、ウイルスに感染されてるどうか、されてるかどうかを確認する、サイトがございまして、なんかファイル単位で確認することができてですね。
うん。
まあ、そこにアップロードすると、一応30個ぐらいのウイルス対策ソフト的なところで、
うん、
同時にチェックしてくれるってやつがあってですね。
うんうんうんうん。
で、やってみたら、すべて、グリーンでございまして、
うん。
とりあえず、セーフだったんですけど、ウイルスではなかったんですけど、
はい。
はい、でも、まあ、ね、なんでだろうって。前もね、なんかあったんですよね、こういうことが。誤検出？
うん。
まあ。
何が引っかかるんだろうね。
わかんないっすね。
うんうん。
まあ、なんでしたっけ？使われてるそのアプリ自体、作られてるアプリ自体がものすごく古いですから。
うん。
何らかのウイルス定義と、
うん。
なんか中のこの構文、構文っていうか中のプログラムのその文章みたいなのが一部一致したっていうのがあるかもしれませんけどね。
うんうん。
はい。
あ、今パソコン立ち上げたら、
はいはいはい。
アバストさんがウイルス定義が古いんで、
はい。
最新にっていうのが出た。
あー、なるほどね。
アップデートしました。
でもね、その、ウイルス定義と、ウイルスもそうなんですけど、結局ほら、うん、0と1のその数字の羅列を見てるわけじゃないですか。
うんうん。
で、まあ、ウイルスに使われてるのと同じ羅列があったら、それをウイルスとして弾いてたりするような感じのスキャンをしてるような気がするんですよね。いや、勝手な予想ですけど。
うんうん
うん、うん。そしたら、その、俺思うんですけど、演習率、超、うん、超多い桁数のその演習率をさ、
うん、
書いているこのテキストとかをポンって置いてたらさ、
うん、
それをそのウイルスとして認識しそうな気もするんですよね。ね。その演習率に使われてる数字の列の中にはね、そのウイルスに使われてるのと一緒なね、0と1の並びがあるかもしれませんからね。
うんうん。
例えばその、何でしたっけ、演習率といえば、Google さんが、演習率の、ギネスを更新したっていう話が聞きましたけど。
え、どういうこと？
何でしたっけ、Google さんがですね、演習率何桁あるかって、あるじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
で、それをね、桁数？
うん。
はい。新記録となる、Google クラウドでですね、なんか演習率を、新記録打ち立てたらしいんですよ。Google クラウドでその、演習率の桁数ですね。
うん。
まあさ、3.1415 から始まるその桁数ですかね。
うんうん。
それをその、ギネスの世界記録です。達成しました。
でも増える一方だよね。
増える一方ですね。ちなみにこの桁数なんですが、
うん、
何桁ぐらいだと思います？
え？
何桁ぐらいまで計算されたんだと思います？
1億ぐらい？
足りないっすね。
え？3桁ぐらい？
あ、そこは行き過ぎですね。
じゃあ、3兆ぐらい？
もうちょっと！
5 兆？
もうちょい上。もっとだいぶ上。
8兆？
もっと上。
32兆？
惜しい！めっちゃ惜しい！
33兆。
行き過ぎた。
30兆。
ねえ、今度は下回った。
31兆。
そうですね。
はい、長い道のりでした。
新記録約31兆4000億桁らしいです。で、これが今までの世界記録をこう約9兆桁上回ったらしいです。
9兆。
はい。全世界記録のその9兆桁、ほぼ9兆上回る31兆。だから全記録が多分、22兆ぐらいだったんでしょうね。
なんか、すごいんだね。
はい。まあ、ただですね、これに関してはもう、科学用途とかでは、ま、数百桁を超える、ね、この π が必要になることはないんですけど、
うん。
まあ、スーパーコンピューターのね、テストをする方法として、まあ、これを使うような感じらしいですね。じゃあまあそのクラウドコンピューティングで、はい、このね、31兆4000億桁なんですが、これが合ってるかをね、証明する方法はあるのかどうかが非常に謎ですけどね。
確かにね、
はい、
誰かがね、合ってますよみたいなことを言うわけではないし、
はいはいはい、そうですね。これでもその演習率をテキストにした場合、何メガバイトぐらいになるんでしょうかね。はい。あ、ちなみに、演習率なんですが、ストレージはですね、170テラバイトらしいです。
おう。
170テラバイトらしいです。170ギガじゃないです。
テラですか。
はい。 170TB です。
はぁ。
だ、まあ、世界記録更新ということでですね。はい。演習率。うん、まあ、この中に、この、こんな31兆もあったらですね、その、自分の携帯の電話番号とか絶対おりますよね。
いるね。
はい。絶対その、ね、うん、自分の携帯電話番号とかおりそうですよね。
なんか、あれだね。
はい。
いろんなものが隠れてて、それはそれでそう考えると楽しい。
だからその、これを、このテキストを置いてたらね、あの、ウイルスとして絶対認識しおりますよ。
これやばい。
ただ、このファイルを置くためには 170TB 必要ですからね。あ、これ計算するのに 170TB 必要でございまして、で、あの、ASCII 2形式、まあ、いわゆるその普通の文字に起こしたデータの場合は、31.4TB 必要らしいです。
多いよ。
置いておくとこねえよ、みたいなね。
ないですね。
ですんでね、演習率ね、計算するソフト。まあ、でもこのね、そのなんか演習率を、計算するスピードを測るね、ソフトとかがあって、まあ、昔からあったんですけどね、うん、そのスーパーパイっていうのがありまして、パソコンの性能をね、測るために、その演習率をこうね、何秒で測れるか、何桁を何秒で測れるか、じゃあ計算できるかみたいなね、それをこう、計算するソフトがあったりしたんですけどね。昔はその、1分切ったす、100万桁1分切ったすげーとかって言われてた時代があったんですが、
うん、
もう今では数秒とかそんなレベルですからね。まあね、パソコンの時代の、パソコンのその性能の進化はとどまることを知らない感じではございますけど、まあ、若干緩やかにはなりつつあるんでしょうかね。
緩やかに？なんで？
ん、そのパソコンのその CPU の性能っていうのは若干進化が緩やかになりつつあるんで、ですんでね、うん、その逆に言うたらちょっと前のパソコンなんかでも現役でバリバリ動いてたりするんですよ。それこそその、
その方がちょっとありがたい。
はい、進化がものすごい激しかった時期っていうのは、パソコンは1年経ったらただの箱っていうようなね。
そうだよね。
そんな時代がありましたから、
うん、
まあ、その時代に比べたら今はもう1年どころじゃなくて5年以上持ってたりしますからね。
それはちょっとありがたい。
はい。
っていうかさ、
はいはいはい。
ゲームとかでもさ、
はい。
もうこの機種にはね、このあの、OS には対応しなくなるとかさ、なんかそういうのがすごく怖くて。
そうですね。まあ一応なんか、何でしたっけ、Windows 10は大丈夫らしいですよ。
そうなの？
はい、
もうなんか、ラグナロクやってた時に。
はいはいはい。
なんか、そんなんでちょっとドキドキした覚えが。
そうですね。だから大公開時代オンラインも Windows XP はもう対応しなくなりましたからね。
XP の前ってなんだっけ？
XP の前は Windows 2000がありましたけど。
うん。
一応 ME とかもおったんですけど。
ME もいたけど、その前なんだっけ？
98 セカンドエディション。
Windows 98
SE ですね。その前が98。
あー。
で、95みたいなね。
お
ー。まあ、私は Windows は95からです。はい。95からですね。
そうだ、95だ。
95ですよ。あの、社会現象になった Windows 95ですよ。ねえ。その、カウントダウン販売とかありましたからね。
カウントダウン販売？
はい。0時販売開始でさ、その日だけこう、パソコンショップが深夜営業するんですよ。
あった、はい、そんなの。
で、カウントダウンしてですね。
うん。
深夜営業でこうね、私も確か Windows Vista の時にやったかな。Vista の時はまだパソコン屋のショップで店員してましたんで、カウントダウン販売しましたよ。
なるほど。
はい。ですんでね、まあ、でも今ではなんかその、パソコンをね、 その使えない人も結構いるらしいんですよね。だからその、何でしたっけ？今でこそほら、会社とかお仕事とかではパソコンを使うことが非常に多いじゃないですか。ですんでね、その、ちょっと厄介なことが起こってるらしくてですね。そのパソコンの使用が苦手なその年配の方とかが、そのパソコンを導入してその仕事をするようになってから結構罪に追いやれつつありーの、で最近のその何でしたっけ、新規採用とかの若い人なんかは今度は逆に若い人も今度はパソコンが使えないみたいな感じでですね、だから結構今大変らしいです。そのパソコンを使えないって人がすごい増えてるらしいですね。まあ、確かついこの間、何でしたっけ、マイクロソフトのあのサーフェイスの CM で、何でしたっけ、なんか大学生にパソコンは必要ないみたいなメッセージを使ったね、その CM があったと思うんですよね。何でしたかな。でそれで結構その賛否両論というか、その CM に対して、正論だという人と、そんな、批判する人とか、こうね、賛否両論ですかね。その CM があったんですけど、なんだったかな ちょっと検索中、大学生にパソコンはいらないみたいな。大学生にノート PC はいらないっていう、その CM があってですね。で、その、何でしたっけ。大学生活なんてスマホがあれば、大体うまくいくっていうね。広告をこう打ち出したんですよね。だからその、
確かにさ、もう何でもいろんなことできるからさ。
はい。
パソコンよりスマホつけてる長時間が長い人の方が多いと思うんだよね、なんか。
そうですよ。だからその、何でしたっけ、この CM なんですが、なんか大学生活で、まあそのいろんなことをしてる、スマホを使ってですね、いろんなことをしてる。で、まあ大学生活なんてスマホは大体うまくいくみたいな感じのね、そういうその動画が流れるんですが、最後にその動画が、実はノートパソコンで作ってましたよ、みたいな感じのね。
なるほど。
はい。その映像をこうね、そのサーフェイスの、で編集してる画面に切り替わって、で、その、何でしたっけ、大学生にノート PC はいらないっていうフレーズに対して、ほんまにそうなんですかみたいなね。そう、大学生になることがゴールの人はいらないけど、その僕らはその先の何かになりたくて大学に入ったはずだみたいな感じのね。さあ、アイデアを形にしよう。そんな感じの CM だったんですけど、解き放て想像力みたいなね。その CM があったんですが、これに関しては、これを見て、みたいなね。まあ、ぜひぜひ、サーフェイスの CM、見てみてください。ちょっとね、思うところがあると思います。あ、ちなみに私、サーフェスの回し者ではございません。マイクロソフトの回し者ではございませんので、あらかじめご了承くださいませ。
もう一回、サーフェスの？
サーフェスの CM みたいな感じでですね。
サーフェスの CM。
そう。まあ、大学生にノート PC はいらないとかで検索したら、出てきますよ。まあまあ YouTube とかいろいろ1分30秒の CM だったと思いますけどね。
これか。
はい。まあアリスさんちょっとチラッと見てあげてください。その間に私ら、オープニングやっていきたいと思います。というわけで本日も最後までよろしくお願いします。レイヴンズナイト始めていきましょう。しょい。 んばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、聞いてグッドなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
今ちょっと GM を見始めたけど音が出なくて困ったアリスラミモです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりましたレイブンズナイト、第528回放送でございます。放送直後にですね、多数の広告、ニコ生の方では多数の広告いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速、広告いただいた方紹介したいと思います。当選坊おじさんさん、ハイホーさん、ガガミさん、そして、自作自演、で、ウィティさん、投稿じゃない、ニコニコポイントの広告、ありがとうございまーす。
ありがとうございます。
はい、現在、そのニコニコ広告によって、このラジオ、一体何位になってるんでしょうか、気になるところではございますが、ちょっと確認したいと思いまーす。シャキーンと。えい。コピーペ、あれ動かないぞ。コピーペ、シャキーンと。はい、接続してみました。現在ですね、第2位です。はい。
すごい。
これ1位ね、毎回2位なんですけど、これこの時間帯1位の人って誰かいるのですかね？非常に気になるところでございますけど。
見れないの？ランキングとか
って。あ、いやと、これね、コメントビューワーで見ると、その、第何位になりましたみたいなのが出てくるんですが、
ね、
はい、見る場合はその、調べに行かないといけないんですよね。
うん、
はい。まあ、マイクを新しく買いましたんで、まあ、その分その音量チェックとかをこう、ブツブツやってた時に、その時に2位になってたんで、
うん。
だからあれですよ、その、なんだこのラジオ、2位になってるぞ、ちょっと見に行こうぜって見に行った瞬間にマイクテスト、マイクテストって言ってるわけですよ。はい、そんなシュールな状態が続いてたりは したかもしれませんが、早速本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題、お題、あれ、どこ行った、お題の掲示板、あった。はい、本日のお題はですね、まあ、私、中の人、ちょっといいマイクを衝動買いしてしまいました。
お。
はい、アリスさん、音声変わってます？これ。
アリスは普通の100円のイヤホンで聞いてるからわからないん
だ。あ、マジで？そっか。ちょっとね、実際にちょっと、比べてみますね。
うん。
あ、です。これ以前のマイクです。あ、いうえお。アメンボ赤いな、あいうえお。
いや、全然聞こえないです。
え？聞こえない？
音量がまず問題です。
ははは、アメンボ赤いな、あいうえお。エイチャルです。これ以前のマイクです。そして、これが今日のマイクです。違いわかる？
うん。
微妙。
違いはわかるんだけど。
はい。
この安いイヤホンからは。
はい。
多分ね、雑音がこう消えた分。
はいはいはい。
なんか、なんだろう、ちょっとラジオっぽい音にな
る。ラジオっぽい音になってる。
うん。
まあ、ぶっちゃけですね。その、値段の差が倍ほどあるんですよ。
うんうん。
で、その以前マイクを買った時に、どっちにしようか非常に悩んでたんですよね。
うんうん。
で、結局、安い方を買ったんですけど、
うん、
高い方買っちゃったので、
うん、
だから前買ったマイクは買ってバッドで、新しいマイクは買ってグッドなような気もするんですが、あんまり変わらないんだったら買ってバッドなような気がするんですよね。
いや、これは僕の、はい、このイヤホンが、そうさせてます。
まあまあまあまあ、その、何でしたっけ、聞いてる方の環境によって、またはですね、その、当然、ニコ生ないし、ネットラジオで放送するには、音声の音質落としてますから、その影響で、まあ、あんまり変わんねえじゃねえか、みたいな感じのね。お、新しいマイクの方が綺麗な音、という、コメントをいただきました。ありがとうございます。 よかった。新しいマイクの方が綺麗な音ということを、こう、分かっていただける方がいらっしゃったみたいでして、クリアでいいねって、うん。ね、そんなに変わっ、まあ、自分でこうね、家で録音してみて、あれこれあんま変わってねえなって思ってしまったんですよね。はい。まあ、
変わると思いますよ。
それはま、変わらないとちょっと嫌ですけどね。接続端子自体が、あれですからね、普通のピン端子にぶっ刺すんじゃなくて、XLR っていう、よくそのね、ミキサーとかについてるあの端子を使って接続するタイプのですから、それで変わらなかったら本当にうんうんだと思いますんでね。はい。ですんでね、本日のお題はですね、買ってグッド、買ってバッド、で行ってみたいと思います。
おう。
いい買い物できたと思ったものや、買ったけど思ったものと違うかったこと、とかですね。まあ、まだ届いてないけど期待しているものだとか、まあ、あとはイベントとかですね、そういったものの前売りチケットなどのを買って、グッドになるのをこう期待に胸を膨らませている状態とかですね。まあ、買ってよかった、買って得した、買って損したなどを教えてください。ご投稿お待ちしております。っていうことなんですが、そう、俺ね、このお題を考えるときにね、
うん、
買ってグッド、買ってバッドにしたじゃないで、したんですけど、
うん、
これにはその紆余曲折ありまして、
うん、
その、最初は、買ってよかった、
うん、
買って何々みたいな感じのお題にしようと思ったんですけど、
うん、
よかったの反対ってなんだろうと思ってで、買っていい、よかった、良い、良い、あるじゃないですか。
うん。
良いの反対語って、対義語って何なんだろうって思ってさ。
良い。
良くない。
いや、良いと。
はい。
良いの反対？
ダメ？
まあ、よしあしはよしあしになっちゃうけど。
そうそうそうそうそう。
良いだと、なんだろう、合わない。
でね、何でしたっけ、まあ、よくほら、あれですよ、その、ツイッターとか、まあ、YouTube とかでも、グッド親指立ってたグッドとバッドがあるじゃないですか。
ありますね。
はい。それで、グッドは良いなんですよ。
うん。
で、バッドは悪いなんですよ。
そうですね。
はい。だから、買って良い、買って悪いってなんか語呂悪かったじゃん。語呂悪いじゃないですか、なんとなくね。
うん。
だから、まあ、買ってグッド、買ってバッドにしたんですけど。
うん。
まあ、その、ね。どうでもいい、こだわり、だと思いますけど、ね。
いや、なんかわかります。
わかるでしょ、わかるでしょ。良いの反対ってなんか良くない。買って良かった、買って良くなかったって、長えなと思ってさ。
確かにね。買って良かった、はい、そうでなかったみたいなね。
そうそうそう。で、買って良かった、買って悪かった、もうなんか、買って悪かったっていうか、ね、と思ってさ。うん。だからまあ、買ってグッド、買ってバッドにしたわけでございますが。
うん。なんか、
はい。
ちょっと田原俊彦の歌を思い出したよ。
そうなのか。
なんか、ハトしてグーみたいな感じだよ。
ほう。で、今はですね、一人の方が、コミュニティをフォローしていただいたみたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニコ生プレミアムの方が、コミュニティをフォローしていただいたみたいです。あ、やったー、やったぜ。これでまた野望に一つ近づいたわけですね。
はい。いらっしゃいませ。
まあ、そんなわけでですね、買ってグッド、買ってバッドですね、ぜひぜひご投稿ください。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただいて、レイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、そちらに投稿していただくか、またはですね、コメントなんかに書いていただく、大公開時代オンラインのですね、ゲーム内でですね、 コメントいただくとか、まあ、大航海時代オンラインでは EOS サーバーのリスボン港前が放送ブースとなっておりますので、そちらに来ていただければ、まあ、そちらのチャットルームなんかでの発言も拾っていけると思います。どうやら 10年ぶりに復帰したらしいので、お帰りなさいます。
お帰りなさい、
はい。まあね、ゲーム内でコメントいただくのも OK ですし、ただお題のコーナーに関しましては後半23時からがお題のコーナーとなっておりますので、コメント等の、読み上げ等を拾ったりするのが、後半にずれ込む場合ございます。リアルタイムで拾えないケースもございますので、そちらに関しましてはあらかじめご了承くださいませ。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日のお題、勝手グッド勝手バッドでございます。ぜひぜひご投稿くださいませ。はい、では、最初のコーナーに突入していきたいと思いますが、そういえば前回ですね、アリスさん、
うん、
ちょっと急遽ね、プチ放送になったんですが、申し訳ございませんでした。まあ、ちょっと中の人が帰ってくるのが遅くてプチ放送になってなったんですが、前回ね、そのプチ放送ね、ラジオの時間のこのね、8割9割がオープニングトークっていう伝説のね、
ラジオの。伝説
会？え？
伝説会？
いや、まあ、ね、このラジオ、オープニングトークが非常に長いっていう特徴があったりするんですけどね。うん。まあ、ちなみに、本日もすでにですね、約40分ほどオープニングトークを行っております。
うん。本当だ。
で、まあ、最初にそのね、ノートパソコンの話題とかもしたんですが、まだ喋りたいことがあったんですが、まあ、これ以上喋るとですね、オープニングだけで前半の2時間が終わってしまいそうなので、この辺で切り上げていきたいと思います。それではよろしくお願いします。シャスー。シャスシャス
ー。
レイブンズナイト、お題のコーナーです。お題のコーナーに行ったらあかん
いきなり行こうか。
失礼しました。お題のコーナーではございません。 DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース、話題なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、公式サイトのワールドニューストピックス、公式サイトがですね、火曜日に更新されることがございますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった更新情報を耳から入手することができるというそんな感じのコーナーとなっております。また、大航海時代オンラインのニュース以外にも、世間を騒がしているちょっとした話題、ニュースなんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっておりますので、ゲーム内の話題なかった場合には、最近の変な話題とかですね、そういったものを紹介できるかなっていうのに、コーナーとなっております。では早速いってみましょう。大航海時代オンラインロストメモリーズ、まずはワールドニュースから。3月の19日サーバーアップデート情報ですね。こちらはですね、機能追加といたしまして、大航海時代オンライン出航記念キャンペーン第2弾、春の沈没船サルベージ祭に関する初期機能が追加されました。その機能とは一体何ぞやって言いますと、大航海時代オンラインのサービスイン14周年を記念し、春の沈没船サルベージ祭を開催。期間中は沈没船キャンペーンのほか、スクリーンショットコンテストなども盛りだくさん。春の訪れをつけるようにセビリア・リスボンの、セビリア・リスボン、ベネチア、マルセイユ、アムステルダム、ロンドンに桜が咲いています。また、デルフィンショップには貴重な装備品を確率で入手できるロットが再登場だそうですね。はい、大占い師登場、春の沈没船サルベージキャンペーンということなんですが、沈没船引き上げの味方 NPC 大占い師が登場するらしいです。キャンペーン期間中は各本拠地の街の酒場の NPC に大占い師が登場します。 まあ、こちらの大占い師は沈没船の地図に関する情報を提供してくれるそうです。で、まあ、運がいいと NPC 占い師から得られるボーナスよりもさらに高い効果が得られることが可能だそうです。大占い師が大占い師か分かんないですけどね。まあ、普通の占い師より大きい占い師さんですね。
体が大きいって感じがするね。
まあ、某デラックスさんみたいな感じなんですかね。はい。で、財宝地図でのアイテム発見時におまけがあるそうです。まあ、こちらはですね、開催期間中財宝地図でのアイテム発見に成功すると確率により追加で下記のアイテムが獲得することがあります。まあ、こちらは沈没船の 断片地図が、まあ、普段より入手手段が増えるって感じですかね。はい。財宝地図は主にそこでの各分野の書物を、書籍閲覧することに入手できるらしいですね。で、スクリーンショットコンテストが開催されるそうです。まあ、こちらは3月19日火曜日の定期メンテナンス終了後から、4月の2日までなんですが、募集テーマは春の大航海自然音階、桜を画面内に収めた素敵なスクリーンショットをご応募くださいだそうですね。
桜はどこ？
桜はですね、リスボンはこちらに。桜今咲き誇り、切なに散りゆく
定め。いやー、ほんとだ、すごい。ちょっと今日は桜の下で放送しようよ。
そうしましょうか。では皆さん、リスボンの桜の下に集合ということでですね、銀行に一番近い桜の前で、放送したいと思います。
これスクリーンショットってどうやるんだっけ？コントロール SP だっけ？
スクリーンショットはですね、
コントロール SP とか
コントロールシフト A で名前やメニューなどを消して撮影、
うん、だよね、はい、なんか3種類あるんだよね。
はい。
うわー、綺麗だ
ー。これ、このさ、みんながこうね、桜の下に集合してるやつをスクリーンショット撮ってさ、
なんか卒業式だね。
卒業式ですね。
何の卒業式なの？
これを撮って、応募したら、何でしたっけ？スクリーンショットコンテストの入賞者
に。そうね、ね、みんなで。
はいはいはい。
あれですよ、なんか、アピールでもなんでいいから、ちょっとポーズを撮ってこう、
いやでも普通の記念撮影みたいにするとさ、なんか面白みないじゃないですか。
え？
だから普通のその記念撮影みたいに、うん、桜をバックでこう記念撮影してるだけだったらなんか面白みがないじゃないですか。
じゃあアリスは桜に登れよ。あります。すぐ降りした。
ですんでね。
ちょっと。
はいはいはい。
アリス、桜の中に入っちゃうよこれ。ってことはさ。
はい。
これさ、ちょっとさ、
これちょっと待って、これさ、桜にこの、足を突っ込んでる状態で、
そうなんだけど、
はい。
桜の中に入って、
はい。
自分を見たら、
はいはいはい。
つるっぱげになってるよ。
あ、衣装が透けちゃいますよね、これ。確か。
衣装っていうか、頭がつるつる。
頭透けちゃうし、確かスカートも透けるんですよ。
スカートもない。
スカートもなくなるんですよ。
後ろから見るとカボチャの顔しか出てなくて怖い。なんか怖い。
ね、これそのいろいろとこう透けちゃうのでね。これ何でしたっけ、もう桜にさ、逆にそのお祈りするポーズとかさ。桜に対してこうね、ひざまずいてる状態とかをさ、撮るっていうのも面白いかもしれませんけどね。まあ、桜を囲んでこう。
顔だけ出したいんだけど。
はいはいはい。
顔だけ出したいんだけど。ひざまずくがよい。
もうちょっとこっち、俺の方に来て、もうちょっと俺の方に来て。
どうやって？
いや、俺の方にもうちょっと移動してくれて、テーマは桜のせいにしましょうか。
桜のせいね。
はい。
あれ？どうやってこれあれなの？移動するんだっけ？ ここ
っ
ちちゃうよね。
あの、矢印キーの前、お、行き過ぎ。矢印キーの上下左右。
どう？ちょっと、思ってる。
スカートしか出てないです。おーっと、今度は体全体が出てしまいましたね。
難しいな。ダメだよ、ここ場所悪いな。
うん。
ちょっとこっちかな。で
もういっそ全部出ちゃいましょうよ、アリスさん。
こんな感じ。あ、なんで？あ、マウス押しちゃったんだ。もう、ダメじゃん。こんな感じで。
半分ぐらい埋まってますね。
半分埋めてるの。
あの、もっと出てきてくださいよ、アリスさん。
こんな感じかな。もう僕の画面では全体出てるんだけど、
はい、
ニコニコ生放送の画面見ると、あ、出ちゃった。
いや、まだ出てないです。
なんで僕の画面とそんなに違うの？
もうむしろいっそね、あの、手前まで全部出ちゃいましょうよ。
それで、
はい。
あれ、ひざまずくってどこだっけ？こんな感じで。
下半身しか出てないよ。
ダメじゃん。
アリスさん立ってくださいよ、それで。
はい、立ちました。
はい。
イエス。
はい、桜のせい。
桜のせいです。
はい、これで
ちょっと、
これでちょっと我々の何でしたっけ、スクリーンショットをこうね、提供しておきたいと思います。
桜の精をめでる会って、
桜の精をめでる会ということでですね、ちょっとその提供スクリーンショットコンテストに応募しとこうかな。
下からアップでこうね、あのなんか、
いや、それがね、うまくいかないんですよね。
反対側だと顔がうまく出るっていうね。顔が本当に涙出てきちゃった
。はい、まあそんなこんなでですね、まあ桜の下で、あれしておきましょう。はい、まあね、ちょっとそのこれ一応応募しておきましょう。桜の精をめでる会みたいなね。
みちあんさん、反対側見て。ぐるっと画面回して。
はいはい。ぐるっと画面回す。かぼちゃ。
桜の精がもう一人います。
ですね。
苦しい。はぁ、苦しい。
これでも解像度とかどうなんでしょうかね。一応ちょっと解像度をもっと上げたバージョンも撮っときましょうか。
なるほど。
これにして適用して画面を外れたけど、多分スクリーンショットならちゃんと撮れると思うから。
あのね、
はい、
何が一番すごいって、
はい、
桜の木の幹ですよ。
はいはいはい。
この幹のね、桜ってこのちょっと横に模様が入るんですけど、
はいはいはいはい、はい、
とてもリアルです。
おー、はい、なんか画面の位置が思いっきりずれちゃいました。これをちょっと微調整しながら、よいしょ、どこだったっけ、この辺を微調整しながら、よいしょ、解像度をね、上げたら画面の位置がずれちゃいまして、一応戻しておきましょう。これで戻ったかな。はい、まあ、ちゃんと離れた状態で見るのがよろしかろうって、顔だけ桜のせい
引っ込んだ。タクルの声が。
はい。
ちょっと胴体入れちゃったよ。
まあね、ちょっと、その、スクリーンショットコンテストに一応、応募してみようかな。はい。タイトルは桜の精をめでる回にしときましょうか。ね。
はい。ちょっと後ろに桜の精第2号が立ってるんですけど。あ、抜けちゃったよ。このアリスのちょうど頭の上に桜の精の頭がさらにつくといいな。
まあ、難しいかもしれませんけどね。
うん。
はい。で、以上ですかね、とりあえず。あと、3月26日実施予定の機材メンテナンスに伴うゲーム内からの問い合わせ機能が停止となるそうです。まあ、ゲーム内からの一時的なその問い合わせとかですね、そういったことが、ちょっとできなくなりますので、ご注意くださいってことでございます。はい、でですね、何でしたっけ？
ん？
いや、とりあえず大公開試合オンラインの、ワールドニューストピックスはこんな感じで終わったんですが、まあ、最近ね、私ごとで、申し訳ないんですが、
うん、
何でしたっけ、バトロワゲーにハマってるんですよ。
え？
バトロワゲーに最近ね。
荒野行動？
いや、エイペックスレジェンズってやつにハマってるんですよ。
うんうん。
まあ、その、何でしたっけ、結構ね、脳筋なんでね、バトロワゲーって即死するので、結構、不得意ではあるんですけど、
うん、
はい、一応ね最近ちょろっと、やり出したりしてますので、まあ、個人戦じゃなくて3人1チームのゲームですんで、
うん、
まあ、ぜひぜひアリスさんもただなんでインストールしといてください。
え？
ただなんでインストールしといてください。無料なんで。
後で教えてください。
はい。
チームですか？
チームじゃないんですよ。
パソコン？
パソコンです。パソコンのゲームです。
いやー、今ね、本当に。
まあ、プレイする時間がないのはいいんですけど、その、まあ、やる時間があれば。
ここの状態のパソコンの位置だと何もできないんですよ。
なんとなんと。
本当になんかこう、立ち上げるのが億劫状態のところなんで。
はい、なるほどね。
なんとかしたいな。
で、何でしたっけ？まあ、最近その、ね、ちょっと話題になったかどうかはわからないんですが、
うん、
その、某、何とは言えませんが、その48がつく、グループがですね、うん、なんか12人のメンバーがファンと私的に接触していたことが発覚っていうことなんですよ。こういうニュースがちょっと上がりました。
うんうん、なるほど。
はい。で、まあ一応今回は不問にいたしますってことになったんですが。これでもさ、こんなに大人数おったら、やっぱりそのファンと接触するってことあると思いますよ。
でも、もうさ、
はい、
12人一気に辞めさせるわけいかないもん、
ね、そうなんですよね。しかも、12人って結構多いと思うんですよ。
そうなんですよね。
はい、
48-12になっちゃうからね。
まあまあ、どのグループとは言いま、この、48がつくグループっていっぱいありますからね。で、しかも48人じゃないですからね。
うんうん。
まあでもこれ、その、何でしたっけ、まあ今回は、まあ、不問ということになる、なったんですが、まあこれってその、ほら、結構、そういうその、ファンと接触できるイベントとかをよく行ってるじゃないですか。
うん。
だからひょっとしたらもうその、 何でしたっけ、見方によってはこう管理買収にならないかな、なるんちゃうかみたいなね、
うん、
ちょっとそのそういう見方によっては、うん、そういうにもなるんじゃないかっていう、そのね、まあ、それによってそのイベントがなくなってしまうとかっていうのをこう懸念してる意見とかもあったりしますから、まあ難しいとは思いますけどね。いや実際そのアイドルに限らず、その芸能界タレントさんとかね、そういった人はお付き合いしてる方とかもいるとは思うんですけど、まあ普通人間ですからね、いるとは思うんですけどね。まあ、ただそういったのいないというか、そのね、純正じゃない、なんて言ったらいいんやろ、清純なところをアピールしてるね、それを売りとしてる商品のね、商品として売ってる場合にはやっぱりね、どうなんだろうっていう部分は思いますけどね。
まあ要するにさ、
はい、
自分の心の中にこう、すごく思ってるアイドルがね。
はいはいはい。
他の人とイチャコラしてるって言ったらちょっと寂しいわけですよ、ファンとしては。
寂しい、寂しいどころか、あれですよ。殺意怒りさえ覚えますよ。
おう。
まあ、だからそれこそですね、やっぱりその二次元は裏切らないっていう言があるんでしょうね。
そうだね。
二次元は裏切らない。
でもその。二次元は、みんなに平等に愛を与えなきゃいけないよね。
でも大丈夫です。その二次元でも裏切った、例がございまして大炎上したゲーム、昔のゲームもありましたからね。
なるほど。
はい、あの純情を売りにしているゲームの続編がですね、あったにはあったんですが、主人公の幼馴染がゲーム開始時から実は彼氏がいてみたいなね。
ああ。
まあ現実ではよくある話ですよ。自分の思い人に付き合ってた人がいたとかさ、彼氏がいたとか、そういったのはまあありあり、現実にはありえることがまあ普通だと思うんですが、普通かどうかは微妙として一般的だと思うんですが、それをゲームの世界まで持ち込むなみたいな感じでですね。大炎上したことがございました。まあそういういわゆるネトラレ的なものをこうね、売りにしているゲームなら別なんですが、純愛を売りにしているそのギャルゲー、エロゲーかなんかギャルゲーで、にもかかわらず、主人公のメインヒロインですよ。
うん、
メインヒロインの主人公の幼馴染が、開始当初から彼氏がおって、しかも、いろいろともうすでにやっちゃってたらしくてですね、シナリオ的に、はい、はい、DVD を叩き割られてたっていうね、次元がございまして、はい、まあ、二次元に裏切られたっていうね、まあでも前作というかまあその言うたら純愛ものの続編ですからね。それでやらかされたらさすがに裏切られた、前作のファンなんかも完全に裏切られたっていう感じになるんでしょうね、おそらく。まあ3次元も裏切られますし、2次元が裏切るかどうかはシナリオライター次第ですね。しかし気になるのがですね、アリスさん、アリスさんという存在は何次元なんでしょう。
アリスは、
アリスさんは何次元でしょう。
まあバーチャル YouTuber と大して変わらないかと。
あ、まあそうですよね。バーチャル YouTuber って何次元なんでしょうね。
そこは問題です。
3次元、 3D モデルは3次元と言っていいのかっていう、あれがございますが、
3D 次元です。
でもその 2.5 次元っていう単語もよく聞くじゃないですか。
うん。
まあ、アニメとかを原作としたミュージカルとかは 2.5 次元ってよく言われますけどね。
うん、うん。
まあ、テニプリないし、トーラブないし。
うん、うん。
ね、それは 2.5 次元って言ったりはして、 っていう意見もありますけどね。
そうだね。
でもまあ、何でしたっけ、デジタルの人間にとっちゃ 2.5 次元んってなりますよね。2次元が平面、3次元が 3D ポリゴンみたいな。ね。そういう次元で考えたら、
そういう次元で考えたら、
はい。
現代である3次元っていうのはポリゴンなのかっていう感じ。
まあまあそうかもしれませんけどね。はい、というわけで、DOL ヘッドラインでございました。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
ね、バーチャル YouTuber までの道のりが長いなって思ってるアリステラピモです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、本日のお題はですね、まあ、HR の中の人がマイク、ちょっといいマイクを衝動買いしてしまいました。まあ、いい買い物であったと思いたいでございますけど、まあ、本日のお題は買ってグッド、買ってバッドで言ってみたいと思います。いい買い物できたと思ったに思ったにもの、まあ、買ったけど思ったものと違ったとかですね、届いてないけど期待しているものとか、まあ、前売りチケットなどの楽しみにしているもの、あなたの買ってよかった、買って得した、買って損したなどを教えてください。ご投稿お待ちしておりますってことでございますが、まあ、さっき出たあれですよね。純愛ものかと 思いきや、メインヒロインに彼女がいたみたいな。買ってバッドでしょうね、それは。
メインヒロインに彼女がいた。
じゃあ、彼氏がいた。メインヒロインに彼氏がすでにいた。買ってバッドでしょうね。
うん。
まあでも、その、何でしたっけ、今、ゲーム内のコメントいただきましたが、某サラマンダーより早いと比べたらどっちが勝つんだろうっていうことなんですが、いや、サラマンダーより早いの方が勝つと思いますよ、アリスさん。
何それ？
え、何でしたっけ？悪名高きですね、
うん。
バハムートラグーンっていうスーパーファミコンのゲームがございまして。
はい。
はい。あれ、主人公、名前つけれます。変更できるんですよね。
うん、
で、メインヒロインも名前変更できるんですよ。でもそのメインヒロインがですね、敵軍の将軍とくっついちゃうんですよ。
え？
メインヒロインが敵軍の将軍とくっついちゃうんですよ。でね、まあ、敵軍の将軍も仲間になるんですけど、ね、そのイベントとかでそのヒロインとこう敵軍の将軍がこうこそこそやってるというに思わせるこうテキストがあったりするんですよ。
つらっ。
でね、これ何より辛いのが、
うん、
そのヒロイン名前を変更できるんですよ。
ねえ、自分の好きな子の名前とか。
そう、自分の好きな子の名前を書こうものなら。
ねえ。
ねえ。
かわいそうですね。
はい、スクエア三大悪女と言われ、スクエア三大悪女と言われてる、某、何でしたっけ、ヨヨだったかな名前。はい、バハムートラグーンの名前、ヨヨで合ってますね。だからデフォルトネームのまんまでプレイしようものならまだいいんですけど、その、ヨヨちゃんにね、自分の好きな子の名前を書こうものなら絶望ですよね。 主人公に自分の名前、彼女に好きな子の名前を付けた日にはきっとその惨状には目に余るものだったに違いないみたいなね。まあですんでね、まあ、これに関してもストーリー的には勝手バッドなのかもしれませんけどね。はい、というわけで、勝手グッド、勝手バッドを紹介していきたいと思うんですが、まあ、例としてですね、私が勝手グッド、勝手バッド、私の勝手グッド、勝手バッドを紹介したいんですが、蛇口につけるタイプの浄水器。
そう。
これね、その私今まで水道水直接飲むことができてたんですけど、この浄水器を通した水を飲んでたら、その浄水器を通してない状態の水道水、生水がですね、飲むのがすごい辛くなったんですよ。
カルキ臭ってなった。
そうそうそうそうそうそう。だからたかだかね、そのつけた直後は正直、これ生水とあんま何も変わんねえじゃねえかって思ってたんですが、1年ぐらい使ってたら、あーってなりましたね。
あーってなるよ、なるよ。
はい、これはちょっと、個人的には買ってグッドでした。
たださ、
はい。
浄水器つけてさ、
はいはいはい。
で、なんか、2、3ヶ月交換とか、いろいろあるじゃないですか。
はい。
僕、この間、1年間ぐらいずっとつけっぱだったんですよ。
はいはいはい。
で、変えた時のお水の美味しいこと。
あー。まあ、私のやっつけてるやつは、全面にこのフィルターの、中がこう透けて見えるようになってるんですよ。フィルターの繊維がですね。ですんで、それがその、汚れてきたら、茶色くなってきたら、変えたらいいよ、みたいな感じになってるんで。まあ確かにね、1年ぐらいほったらかしにしてて、新しいのに変えたらうまってなりますよね。はい。で、買ってバッドなんですが、私の場合はカホーン。物置台になってます。演奏する機会がなさすぎてですね。
演奏してあげてよ、たまには。
で、続きまして、動画、漫画、ゲーム。なんか思ってたのと違うみたいな。表紙やパッケージに騙されちゃダメですよ、ということでですね。はい。漫画とかで私よくやらかします。
ああ、なるほどね。表紙の絵がすごいやったらよくって、中身が見れないときにちょっと買ってみようかなみたいな冒険すると、
あーってなりますね。で、体験版をプレイして面白いなと思ったゲームをいざ買ってみたら体験版と中身がほとんど変わらないとかね。
うん、
うん。ね、そういうのがあったりしましたけどね。若かりし頃の。はい。買ってバットってね。まあ、CD とかもジャケ買いして後悔するパターンもありますし、逆に新しい発見をすることっていうのもありますけどね。DA6、で、DA6 デッドアライブじゃないです。はい、そういうのではないですね。まあ、いろいろと、ね。ん ?DA6 は違うわ。DA6 って検索したら普通に、タスカムの、アンプが出てきました。デッドアライブ6ですね。はい。デッドアライブ6。
デッドアライブ。
これは買ってバッドか買ってグッドかわからないですけどね。はい。まあ、買ってよかったね。まあ、私がこう、ね、普段使ってるこのミキサーは買ってグッドだと思いますよ。
ミキサーが、どのミキサーなの？
マイクの入力が4本あるミキサーです。で、いろいろとこう、デジタルエフェクトとかもついてて、ボリューム調整も手元でできて、ね。
なんていう、あれですか？
結構便利なアイテムでございます。
なんていう。
ベニンガーの、XENY。XENYX1202FX ってやつです。長いの。ミキサーがあってあるんで、これはまあ便利っちゃ便利でしてね。便利ですね。買ってグッドだと思います。あとはそうですね、買ってグッド。あ、 あれだあれ。あの、オイル回路。ジッポ回路です。
愛用してましたね。
はい。今でも愛用してますよ。冬場は欠かせないですけど、ちょっとこの前やらかしてしまいまして。
何を？
はい。その、オイルを入れすぎてしまいまして。
怖いよ。まさか燃えたの？
あの、火口あるじゃないですか。火の口。
うん。
そこにその、火をつけたら、普通は燃えないんですけど。
怖いよ。
ライターのように火が出ちゃいまして。
やめて
ー。で、あの、火口がちょっとダメになっちゃいまして。まあ、リペアをして、なんとかなりましたけど、ね、その、すすとかがつくとね、その、暖かくなくなっちゃうんですよ。ですんでね、入れすぎ注意ですけどね、オイルで燃えちゃいましたよ。
もう、恐ろしいよ、もう。
アリスさんなんか最近買ってグッド、買ってバッドあります？
ね。
はい。
僕、アマゾンさんで、
はい、
今なんか話したような気がするけど、アマゾンさんでね、
はい、
タートルネックのニットの、
はい、
ね、こう、ダブッとしてないタートルネックの、
はい、
スリムなフィットした感じのやつの、
はい、
長袖の黒 で、
はい、
で、肩のところが切り取ったようにきっちりこう、開いてるのがあるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、あ、これいいなーと思って、
はい、
ずっと売り切れてたのが、
はいはいはい、
販売になってたので、
はい、
喜んでポチったんですよ。
はい。
それで、まあ、海外から来るの分かってたんで遅いんですけど、
はい。
と、届いたっぽさーいって思って開けたんですよ。
はいはいはい。
なんじゃこりゃってなってて、
んー、どうだったんですか？
はい。オフショルダーができるぐらいにぐわーって開いたところ、
はい、
開いたラウンドネックに、
はい、
胸の下ぐらいまでの短い丈で、
はあ、
で袖口はまあちょっとまあまあ十分丈ぐらいの袖で、さらになんか中途半端な4本ずつのフリンジがちょんちょんちょんってついてて、
はい、想像できねえ、
すごいボロボロ、なんか、何これ、なんかいたずらでよくセーターを下の方からこう糸ビーってやって途中まで取っちゃったよみたいな、
あー、なんかあのボロボロのボロボロンボロン
ボロボロなんですよ。
で、その上から来たらその肩どころかいろいろと見えちゃいそうなぐらいの
そう、
へえ
ちょっとこれなんだろうって思って、
はい、
で、まあちょっとダメですよと、
はいはいはい、
これダメなんで返品します、
はあ、はあははあ、
書いたら、
はい、
そしたら向こうの人日本人じゃないみたいで、
はい、
でちょっとまあ翻訳機で通したみたいな感じだったんですけど、
はいはいはい、
とにかくうちから返品をするとものすごく送料がかかっちゃうので、
はあはあはあ、
まあ、それはそちらで処分して自分が出品してる商品の中から選んでいただいて別のものを送りますと、
はあ、
まあ、じゃあ、それなら別に損はないので、
はい。
いいかなって思って一生懸命選んで、
はいはいはい。
で、まあ、届いたのはちょっと満足したんですよ。
ほうほうほうほう。
だけど、これがないよ、本当にこれないよって思ったから、
うん、
なんとか切れるように、まずフリンジを切ってみようと思ったんですよ。
何を切ってみようって？
フリンジって、その、中途半端に全部がびっしりフリンジがあればいいけど、
はい。
なんか、何？さ、5000、ぐらいでフリンジが4本のフリンジがぴょっぴょってついてるんですよ。
はははははは。
で、なんかフリンジじゃないフリンジがついてるって、なんかこれがきっとボロっぽい感じがするんだって思って、
はい。
一回洗濯をした後にフリンジを切ってみたんですよ。
はい。
それで一応着てみました。
一応着てみました。どうなりましたか？
ダメ、これ絶対着れないって思った。もうね、ショックだった、すごく。僕は一体何を買ったんだろうって思ったぐらいにショックで。
ちょっとそれめっちゃ気になりますよ、アリスさん。
だって、すごいショックだったんだもん。
いや、その、ぜひぜひ、その、何でしたっけ。その、出来上がりをこうね、うん、出来上がりをその、 何でしたっけ、写真撮ってあげてほしいです。
ええー。
着てるところじゃなくていいです。そのハンガーにかけてる状態でもいいですよ、その服をね。
ああ、じゃあ撮っときますね。
はい、ぜぜひぜひぜひ。
いやー、凄まじいですよ、本
当に。凄まじい、凄まじそうですね、それは。
うん。で、僕の妹が。
はい。
ね、あの、お姉ちゃんこれ服じゃない。でも次に届いて選んだのは。
はい。
まあ、画像ではフィット感のある感じはしてたけれども。
はいはいはい。
僕は大きいサイズを。選んで、
はい、
ダフッと着たいと思って。
なるほどね。
うん。まぁ、ちょっと前が空きすぎるので、中にちょっと何か着ないと着れないけれども、
はい。
まぁ、可愛い感じで。
あの、そのまま着たら童貞を殺す服みたいになるわけですね。
童貞を殺すっていうか、ちょっと前ずっと手で押さえてなきゃいけないかな。
あ、なるほどね。ずるずるずるっと行ってしまいそうな。
友達がなんか、それをちょっといいなって言って、
はいはいはい。
教えて教えてって言って、アマゾンでこれだよって言って教えてあげたんだけど、はい、私も買ってみようかなって言ったから。
まあ、それはその買ったやつは買った、でもその海外から届くやつの、その服とかってさ、その、何でしたっけ、めっちゃイケメンのその女優さんが来たり、じゃ、イケメンのそのね、モデルさんが来たら、
うん。
綺麗になりますけど、普通の人が来たら残念なことになるようなことってもう要はありますからね。海外じゃなくて日本のもそうですけどね。
僕がね、
はい。
なんだろう、ジャンパースカートだけど、
はい。
上の方が、なんて言ったらいいんだろう。サスペンダーの部分をこう、もっとこう、なんだろう、太いサスペンダーを、バーンってやったような感じの、
はいはいはい、
前が V 焼きでちょっと可愛いのがあるんですよ。
はい、
で、それをすごく探して、はい、最初どこで買ったんだろう、タオバオで買ったのかな。そしたら、なんかサイズが、違ってて、
はい、ははは。
で、まあ、サイズ違うってことで言ったら、
はい、
それはそちらで処分して、って言って、うん、新しいのまた送りますってことになって、
はあはあは
あ、来たのと、で、まあ、メルカリの方でもちょっと見切った時に、買ったんですよ、
はい。
で、同じ商品のはずだけど、なんか全然違うの。
あ
ーなんか色も違うし、なんか違うな、はい、形は同じだけど、なんだろう、この違和感みたいな。
あー、まあ、どうなんすかね。え、色も違うんす。色
色、
いやいや、色も違うし、形も違うみたいな。
うんうんうん。
まあでもその、私に
あのね。
はい。
大変。ちょっと、もしかしたら、これかもしれない。
お、どれどれ？
ちょっと待って、ちょっと待って。
はい。
これ、でもね、あれなんですよ。
はい。
こんなにかっこよくなかったよ。これを真似して作ったのが失敗しちゃったみたいな感じだけど、これかな？でも。これっぽいような気はするんだけどなぁ。よいしょ。今送りますね。
はい。
URL を。これの黒色を買ったんですよ。
ちょっとお待ちくださいね。URL ください。
あ、違った。この黒色が送られてきた。あ、そう、これだと思う、多分。これだ。こんなに、いやいやいや、これよりもっとひどい状態でしたよ。
はい、今ちょっと URL を開いてますが、おっと、よ
これよりもっとひどい状態のが来た。
なるほど、まあ、これはその、若干、あれですよね、その、いわゆる。
ちょっとラフっぽい感じで。
そうそう。
まあ、着ているモデルさんのこの着こなし方がいいのかもしれないんだけど。
はい。
いや、もう見るみたいな、この下の方の黒色、これが届いたんだと思うけど。
はい。
こんなに丈もないし。
はいはいはい。
もっとだらしない感じ。
もっとボロボロだったわけですね。
もっと短いし、これを真似して作ったんじゃないのっていう感じの。
はい。
いや、でも多分これなんだと思う。
おー。なるほど。これを、まあ、黒の人とかでしたらこんな感じっすね。 まあ、襟首のところがちょっとそのボロく、ね、ダメージか、ダメージな感じで。
そう、もうかなりダメージな感じっていうか、もうダメージな感じ、ダメでしたって感じです。
なるほどね。これはまあファッションとして一応成り立ちつつ、成り立ってる感はあるけど。
そこで出てくるとは思わなんだよ。
あの、本当にそのボロボロだったんですね。
ボロボロだったんですよ。何これって。
ね。
プンプンしましたよ。
まあでも、そのダメージとさ、その、何でしたっけ、不老者というか、ボロボロって、ほんまにその、ギリギリの線でしょうね。
ダメージ濃いだからね。
はい。
あの、ダメージ人数でもね、はい。こなしてて、かっこいい人と、だらしないって思う人いるからね。
まあでもその、何でしたっけ、ファッションってさ、結構その、顔が全てな部分がある的な？
あるね、それはね。
はい。これあの、コラ画像なんですけど、
はい。
よっこいせ。はい。同じ服を、その、別の人が着てるっていうね、画像でございまして。
うん。
はい。これあの、多分左と右の顔をこう無理やり付け替えた、やつだと思うんですけど、
うん。いや
ー。ね。こういうっていうのも、まあ、ファッションって結構、ね、その、
そうだね。なんか悔しいけどそうだね。
悔しいけどね。
うん。
そういうのはあったりしますからね。はい、ちょっと、時間が押しましたので、来てるやつ読んでいきましょう。はい、まずは泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。泉式部でございます。現在大相撲大阪場所が開催中。あ、まあ、これもあの一週間遅れなんでもう終わっちゃいましたけど、泉は大相撲の大ファンです。まあ、一押しの力士は、大関の、豪栄道関です。大阪の寝屋川市出身で地元開催ということで、今場所は特に大きな声援を受けております。まあ、泉も大阪場所の13日目のチケットが取れたので本場所応援に行きます。まあ、これはあのすでに先週行ってですね、その後、ご飯を一緒に食べに行きました。はい、今場所も横綱、白鵬関が強いですね。ちょっといい席を予約したので本場所のチケットは高かったですが、買ってグッドと言えるように楽しんできます。まあ、買ってグッドだったんでしょうね。なんかすごいその楽しかったのと、周りを酔っ払いだらけのところで、その、何でしたっけ、見学に来てたその大学生じゃない、高校生かな、その、部活で相撲部の人かなんかが、こう、周り酔っ払いだらけで困惑してたみたいな感じのね、あったりはしたらしいんですけど。まあ、取り組み後、難波の焼肉屋さんで、肉をたらふく食いました。はい。とにかく肉をいっぱい食いました。食べ放題メニュー予約してますので、がっつりお肉いっぱい食べましょう。まあ私ビビったんですけど、その肉食い終わった後に、泉さんがビビンバ頼んでですね。
うん。
私も石焼きビビンバ頼もうか頼むまいか迷ってたんですけど。
うん。
で、泉さんの見てから頼もうかと思ったら、意外にめっちゃでかいやつが来てですね。
うん。
頼まなくてよかったみたいなね。
二人で、ちょうどよかった？
いや、泉さんはそれ一人で食い切りましたよ。
わお。
はい。というわけで、追記、食べ放題の、料理に美味しかったですね。締めのビビンバ丼を泉が頼んで運ばれてきた丼の大きさにビビりました。はい、私もビビりました。あれって食べ放題だけど残したら追加料金の案件ですよね。頑張って全部食べきれてよかったです。お腹パンパンになりましたけど。いろいろと DOL やレイムトナイトについてのお話ができてとても楽しかったです。またカラオケ屋やレトロゲーセン一緒に遊びに行きましょう。1ヶ月のゴールデンウィークあたりにお会いするのはどうですかね。いちゃさんお仕事休みですか。そのでもお休みならご実家に帰省されますよね。また日程ご相談しましょうっていうことなんですが、ゴールデンウィークはですね、1日イベントが入ってるんですよ。ですんでちょっと今年は実家に帰省が難しいので、ゴールデンウィーク中は大阪にいることが多いので、そこでなんか企画しましょうかね。空いてる日に。大阪、オフ はい。まあ、あと興味なかったかもしれませんが、本場所を見てきたばかりの相撲の話も聞いてくれてありがとうございました。いや、非常に興味深かったです。相撲の内容にも、その、周りの酔っ払いだらけってこととですね。その大学生が困惑してたっていうのと、座布団飛ばさないでください。本当に飛ばさないでくださいっていうアナウンスで、これって振りだよねみたいな感じのね。
お、
座布団を投げないでください。本当に投げないでください。絶対投げないでくださいってこう、アナウンスが流れてたらしいです。
なんかね。
はい。
まあ、昔？
はいはいはい。
まあ、お友達の、まあ、シギさんが。
はいはいはい。
その、お相撲さんのね。
はい。
ところの砂かぶりの席。
ほう！めっちゃ前ですね。
普通にお金出して買える席じゃないんですよ。
そうですよね。
で、そこの席のチケットを、
はい、
よくこうもらったりとかで、
はあ、はあははあ、
まあ、お相撲を時々見に行ってたんだけど、
はい、
で、まあ、うちの父が、大手術でお世話になった、こう、お医者さんにね、
はい、
一回招待したらもう大感激して、
はあ、
で、もう一回お願いします。もう一回お願いしますって。なんか大変だったみたいだけど。
でもその、あの辺とかって結構コネとかいろいろないと取れない、普通は入手できない席なんですよね。そうそうそう。
だから、
まあ今はどうかは知らないですけど。
ね、小平市の市議さんだったから。
はいはいはい。
うん、そういうチケットがあったみたいで。
へぇー。はい。まあちなみに、白熱した取り組みが多かったです。チケットは買ってグッドでした。結果は横綱の白鵬関が千秋楽に全勝優勝しました。すごいですね。さすが横綱の貫禄です。ってことでございます。
すごいね。
はい。では続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
幼少期から父の助手として世界をかけていきましたが、そういう中で思ったよりも優れているものや言うほどではなかったものというものが多々あります。そういう中で思い出される、買ってグッド、買ってバッドと言いますと、グッド編、買ってグッド、メキシコの、ブードジョロキアという激辛唐辛子の一斗缶。ほう。
一斗缶。
美味しかったんですかね。トルキーとエジプトのキャンディー。ほうほうほうほうほう。イランの紅茶。イランの紅茶、モロッコのこれなんて読むんだろう。
カイコ豆。
読めない。おたふく豆で合ってるのかな。カイコ。
だってこれ
三島、ね、あ、三島らしいです。空豆ですね。
ああ、はい、
ですね。ルシアのブロッステーキのオリーブオイル漬けの缶詰。ほうほうほうほうほう。ドイッチュランドの白ワイン。スワジランドの手製味噌。エチオピアのコーヒー。コロンビアのオムレツのパック詰め。ブラジルのバナナのタバコ。あ、でもこれなんか美味しそうですよね。バナナのタバコって甘そうで。
あ、バナナの匂いがするのかな、はい、
かもしれないですね。で、土産物になった旧ジンバブエの紙幣、ジンバブエドル。
おー。
これジンバブエドルってすごい桁数のやつがあるんですよね。はい。
ゼロいっぱい？
ゼロいっぱいです。はい。何ドルがあったかな、確か。ジンバブエドル紙幣、100兆ジンバブエドル今売られてますよ、その100兆ジンバブエドル。
うわぁ、
アマゾンさんで1枚、2万300円です。
高っ。
2万300円で100兆ですね。
100兆か、なんか夢を買う感じが。
100兆ジンバブエドルです。
気になったのが、
はい、
スワジランドの手製味噌。
はいはいはい。
その他の国のお味噌ってどんな味なんだろう。
ああ、それちょっと気になりますよね。 と味噌なんかはその完全に日本のあれですから、料理というか日本の調味料になるのかな。味噌って何だろう、調味料になるのあれ。
調味料だよね。
まあ、ちなみにジンバブエドルなんですが、5000億パーセントのインフレだったらしくて、
うん、
最終的には銀行残高、残高が 17.5K あったのが、わずかアメリカ5ドルらしいです
。わ
ー。はい。ジンバブエドルインフレですね。すごいっすね。で、買ってバッドなんですが、香港のチョコレート、これは甘みが全くなかったらしいです。で、アメリカの炭酸ジュース、これは炭酸がきつく甘すぎる。あ、確かにアメリカのジュースはめちゃめちゃ甘かった記憶がありますね。
うん、なんか、アメリカは味が基本的になんか、暑苦しいよね。
胸焼けするぐらいの感じだったのかもしれませんけどね。なんか、割ると美味しいかもしれませんけどね。
おぉ。
まあ、でもジュースといえば、買ってグッド、買ってバッドで分かれたんですが、大航海時代オンラインでもコラボやったビンゴボンゴってジュースあったじゃないですか。
あー、ビンゴボンゴ懐かしいね。
はい。あれ、私は買ってグッドだったんですけど、ほとんどの方は買ってバッドだったらしいですね。で、ブリテンの乾燥チーズ。これは味がないそうです。で、インドネシアの魔除けのうちわなんですが、これはニスで手がベトベトになるだけらしいですね。
怖い。
ルシアの木彫り人形、これは作りが雑で乾燥して割れやすいそうです。
お
ー。で、イエメンのグイリパン、これは辛すぎた上、獣味の羊肉のためかなりきつい。ほうほうほう。
あ
ー、フレンチのワイン、ボジョレーヌーボー、毎年最高というが言うほど美味しくない。タイのエスカルゴの缶詰。中身はアフリカマイマイという食用陸貝だが、寄生虫がすごい。というものが出されます。お
ぉ。
これでもあれですよね。その、食べたらお腹壊すようなもんは買いたくないですよね。
うん。
で、ボジョレ・ヌーボーは、その、毎年ね、誰が考えてるんだろうっていう、コメント。
どこに？
え？ボジョレ・ヌーボーのコメントというか、その、あれですよ、出来の、キャッチコピーです。ヌーボーのキャッチコピー。
うんうん、
はい、歴代の、歴代のそのキャッチコピーがいろいろとあるんですが、
うん、
もうここ10年で最も良いとかさ、いろいろとあってですね、新しいもんから言うと、
うん、
まあ、1995年からあるんですが、1995年はここ数年で一番出来が良いらしいんで、だったんですよね。
うん。
で、96年は10年に一度の一品とかだったんですが、
うん。
で、それがその2001年の段階でここ10年で最も良い出来栄えとかですね。で、2002年は過去10年で最高と言われた01年を上回る出来栄えで、1995年以来の出来とかですね。
うん。
で、2003年なんかは、110年ぶりの当たり年、だったんですよ。
うんうんうん、
で、2004年はですね、香りが強くなかなかの出来栄えって書いてるんですよ。これあんま出来栄え良くなかったんでしょうね。
なるほど。
そう、ほんで、2006年なんかは、今も語り継がれる76年や05年に近い出来栄え。らしいんです。まあ、05年は、うん、05年に近い出来だったんですが、でも2007年は柔らかく果実味豊かで上質な味わいって ね。
うん。
まあ、で、何でしたっけ、2009年とかは、その過去最高と言われた05年に匹敵する50年に一度の出来。で、10年は2009年と同等の出来。で、11年はですね、100年に一度の出来とされた03年を超す21世紀最高の出来栄え。ときまして、今度12年は偉大な繊細さと複雑な香りを持ち合わせ、心地よくより熟すことができて健全。なんのこっちゃって話になってるんですよね。そう、だからその、何年に一度の出来とかさ、でこう、やってる、ね、年と、そのワインの特徴を言ってるだけの年がありまして
。うんうんうんうん。
で、2013年なんかはみずみずしさが感じられる素晴らしい品質って書いてますから
。うん。
この、何年に一度の時とそのそうじゃない時の差が何なのかっていうのは、結構、ね。これ考える人も大変なんでしょうね。その全く出来が良くなかった場合とかに、そのみずみずしい出来とかっていう当たり障りのないコメントを残してるのかもしれませんけどね。
でも出来がいい時は、なんかこう何年ぶりとか、なんか何年に一度とか、
そうそうそうそう。
なんかこう年数を気にするけど、
はいはいはい。
もういい加減もう言葉をなんか、何あの、ランダムで自動で作ってるような感じになってるよ。
その、ボジョレ・ヌーボーの、キャッチコピーリーダー、じゃ、キャッチコピーメーカーみたいなありそうですよね。
毎年それで作ってたらどうしよう。
はい。では続いて、ファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。仕事柄よく、舶来のものを購入することが多くありますが、その中で出会った勝手グッド、勝手バッツというものを言いますと、グッド部、グッドの部は、スウェーデンのレースの下着。ほうほうほうほう。ドイッチランドの人工皮革や、皮革テラックスの衣装やブーツ。ほうほうほう。ブリテンのムチ。フレンチの苦痛のなし、イタリーの修道女服、トルキーの金属細工によるチェーンの衣装、ほうほうほう、日本製のブルカ、あ、プルカ？ブルカですね。で、日本製のエアマットやエアフロート、台湾の桜エビ、野党まみこの朗読 CD、 このあたりは買ってグッド。で、勝手バット。フィンランドのアルミサッキという飴。なんか世界一まずい飴らしいですね。ブリテンのバター代わりに塗る黒紫のジャム。シナの時計。アメリカの食料品。企業、金融、商品、儲け術。自分磨き、自己啓発の本。というのが思いつきます。じゃあ、勝手バット。いや、ブリテンのバター代わりに塗る黒紫のジャムってこれマーマイトですかね。
え、すごく気になるんだけどなんだろう。
はい。多分マーマイト。
アメリカの食用品ってなんかすごい全体すごく広いんですけど。
そうですね。でもアメリカのさ、あのポテチとかは美味しいんじゃないですか。
ポテチ。アイダホみたいなポテチ。
はい、では続きまして、鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
北海道も少しずつ春に近づいてきたと思う今日この頃。さて、お題ですが、勝手グッドは、VR ゴーグル、オキュラスリフト。ほうほうほうほうほう。アイスティック電子タバコ。ほうほうほうほうほうほう。新しく購入した8コア16スレッドの i7、i9PC を奮発しましたね。これもうセッティングできてるんでしょうかね。
i9。
して買ってばっと。銘柄は言えないけど、ある株ぐらいかな。いや、株なんか買ってばっといっぱいありますよ。はっは
っ
はっは。
ロシア棒が入ってないよ。
ロシア棒、あ、それ買ってグッド、ロシア棒ですね。まあ、これ北海道とか寒かったらグッドなんでしょうね。
ロシア棒って、
はい。
あの、メーテルが被ってるみたいなやつ？
ああ、そんなん、そうじゃないですか？あの、なんか、なんでしたっけ？円柱っていうわけじゃないですけど。
そうそう、円柱っぽい。
円柱っぽくて、その耳があるようなやつですかね。あの、
ある。
耳があるタイプとないタイプがありますけど。
う
ん。その耳まである、その、何だっけ、あの、垂れ耳のワンちゃんみたいな耳がついてるやつですよ。
わかるわかる。
はい。で、ここでですね、ちょっと一遍、掲示板じゃなくてコメントの方を読んでいきたいと思います。AC やダクソでおなじみのフロム制作の赤狼は買ってよかった。とても面白い。おー、赤狼。そういえば、フロムソフトウェアで思い出したんですけど、なんか、フロムソフトウェアがですね、あの、バトロワものをなんか、企画してるらしいですね。企画というか、まだ計画なんかで言ったらいいかもしれませんが。で、ほら、今、その、バトルロイヤルものってあるじゃないですか。最後まで生き残ったら勝ちみたいなゲームって、銃で撃ち合うやつしかないんですよね。今のところ。
まあ、そうだね。
で、そのフロムソフトウェアはそのダークソウルみたいな、その剣とか、で、その、
剣付け系ですね。
そう、切り合う系のバトロワを今企画してるらしいですよ。
ああ、なんかいいね、いいね。
はい。赤狼は買ってよかったらしいですけどね。これはちょっとね、チェックして
みよう。一匹狼ってことかな。
さあ、どうなんですかね。あ、で、なんか、オイル回路の、ホグチは炎上すると、行かれて、交換するしかなくなりますね、ってことなんですが、私は、何でしたっけ、マジックリン洗浄法で復活しました。
何それ？
その、カグチか、これ、正確な読みはホグチですね。ヒグチ？正確な読みはわからないんですけど、まあ、ホグチって、読み方書いてくれるんで、それが正解だと思うんですけど、それをですね、マジックリンに、5時間ぐらいつけるんです。
うん。
ほんだら、その、それについてる素質とかそういったものが溶け出して、まあ、5時間というか、まあ、一晩とかっていう意見もありますけど、私はま、5時間ぐらいとりあえずつけておりました。で、それで、その後、ものすごい緩い水でこう洗って、で、1日乾かしておけば、一応多少復活します。はい。私はそれでとりあえずは復活しましたけど、前世紀の半分、まあ7割ぐらいの火力しか出てないような気がしますけどね。はい。では続いてサンデーガフさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
買ってグッドとしましては、ネクサス7。初めて買ったタブレットです。使い勝手が良く、とても長い間活躍してくれました。ああ、これは出た当時、衝撃でしたからね。はい。まあ私もその、買ってグッドといえば、その、ブルードットのタブレットなんかは買ってグッドでしたね。
今動かない。
はい。で、ダイソンの掃除機。試しに敷布団を吸ってみたら、何もないところから塵が延々と。まあこれね、ダイソンの掃除機に関しましては、買ってグッドな人と買ってバッドな人がいるらしいですね。
うんうん。
その、ちょっと、日本向けじゃない部分があるんですよね。その、パックの掃除機とかと違って、湿気対策がそこまでできてないので、湿度の高い、またはその水分をその吸ってしまうと、すごいこう、匂いが、ね、悪臭がしたりするケースがあったりしてですね。
あー。
そう、その日本ってこう湿度が高い国なので、その辺が結構計算されてなかったりするケースがあるんですよ。まあ、今のやつは、あれかもしれませんけど。
うん。
ですんで、まあ、その辺ね、よくある海外のブランドのバッグとかが、うん、その、日本国内でこう保管してたら、その中がベタベタになってしまうとかね。
ああ、怖い怖い。
はい。
いや、でもね、僕ね。
はいはいはい。
スティック掃除機、ハンディ掃除機を一個欲しいんだけど。
はいはいはい。
ずっと、紙パック式がいいんですよ。
はい。
で、マキタの掃除機が一番欲しいんですよ。
ああ、マキタのバッテリーが流用できるやつですね。
流用できるかどうかはわからないんだけど、
はい、
まあ、僕が勤めてるところで、まあ、セリアにはないんですけど、
はい。
そこの、中のお店、
はい。
が、マキタンを使ってて、はい、あ、いいなーって、うちにも欲しいよねって言ったけど、
はい。
OK 出なかった。
そう、そのマキタのね、ハンディ掃除機ってさ、うん、何でしたっけ、こういうやつですよね、白いちっちゃい。
そう。
これね、このマキタのやつ何がいいかって言ったら、ここのそのケツにつけるこのバッテリーあるじゃないですか。
うん。
これがマキタのあの電動ドリルとか
、うん。
そのマキタのその電動製品とこう、共通なんですよ。
お
ー。はい。ですんでね、お仕事とかでそのマキタのインパクトドライバー電動ドライバーみたいなのを使ってる人は、うん
そう、マキタのインパクトドライバー欲しくて。
はい。それと、そのバッテリーが共通なので、
うん。
だからライト、LED ライト、インパクトドライバー、掃除機とこう、いろいろ使えるというね。
いや、
はい。
で、妹にそれを話したら、
はいはいはい。
やっぱりダイソンだよって言うんですよ。
はい。
で、まあ、ハンディ掃除機っていうと、何が重要かっていうと、
はい。
まずパワーでしょ？
はいはいはい。
あとは稼働時間。
はい。
あと充電時間。
だからそのマキタは何でしたっけ？バッテリーの汎用性がすごい高いんですよ。
うん、だからそれはいいんだけど、
はい。
ね、その充電時間と、
はい。
パワーと、
はい。
あとその、稼働時間、この3つなんですけど、
はいはいはい。
マキタは吸い込みの力はそんなに強くないんです
よ。あ、そうですね。
うん。でも、
はい、
軽さと、
うん、
あと、なんだろう。やっぱり稼働時間と、
はい。
いろいろ考慮した上で僕的にはマキタかなって思ったんだけど、
はいはいはい。
まあ、ダイソンって言われたら、ダイソンでちょっとダイソンも見てみようかなって思うけど、どっちがいいだろうって未だに悩んでて。
私の中ではそのダイソンは、ハンディ掃除機は評価高いです。私の中でね、
うん、
一応、
うんうん。
ただその、何でしたっけ、ノーマルの掃除機は、
うん、
なんかよくね、コンセントあるじゃないですか。
うん。
あれのその、くるくる巻きするところの、中がこう断線して動かなくなってるってことがよくあるんで、
うん。
あんまりね、あとその、すっごい臭くなってるパターンとかがあったりしてですね、
うん、
あれはあんま個人的にはうーんってな意見ですね。
なるほど。
はい。あとハンディ掃除機もなんかその充電にこうカチャってこう止めるそのマウンターみたいなのがあるんですが、
うん、
そのマウンターでその接触するその充電端子の部分がなんか壊れやすいようなイメージはありますけどね。まあマキタの掃除機はなんだろう。なんかあれは家庭用掃除機というよりも業務用っぽく感じますね。なんとなく。
え、そうかな？だってさ、
うん、
僕何がやりたいかっていうと、階段を吸い込みたいんですよ。
はい。
ほうきで履くとものすごいホコリがブワ
ー。でも、まあ、個人的に私、マキタの掃除機はすごい評価してますよ。何しかその、バッテリーの汎用性が高いっていうのが。
そこですか？でもいいな、インパクトドライバーは欲しい。
そう、だからインパクトドライバーと掃除機買ったら同じバッテリーで同じ充電器で使えるんですよ。ね。はい。で、買ってバッドなんですが、VR ヘッドセット、HT 製のバイブですね。うん、買った数日はとても感動しましたけど、バイブを堪能するには我が家は狭すぎました。機械自体には不満はないんですけど、自由に腕をぶん回せる部屋が欲しい。あー。なるほどね。まあ、確かにその、部屋をね、部屋のその動きまで感知してくれるタイプのやつもあったりすると、やっぱり動き回れる部屋がないとね。
うん。
私の部屋なんかでは VR とかは使えなさそうですけど。 で、カメラ付きドローン、航空法と東京都の条例が厳しく部屋の中でしか飛ばせません。ああ、これは残念ですが、まあでもそのね、アウトドアとか、まあ、キャンプとかで山ん中とか行ったりすると結構ね、良かったりするらしいのでね、まあその外出のお供にドローン使ってみてはいかがでしょうかね。はい、では続きまして、越後屋サルコーさんからいただきました。ありがとうございます。
え、越後屋
び、え、び、び小屋
ひ、ひ小屋かな、
び小屋、すいません、越後屋じゃないですね。お主も悪いよのーって言ってしまくなりました
お大官様こそ、
ご無沙汰ぶりです。最近疲れやすくて22時過ぎには寝てました。私も最近はね、寝てしまうこと多いです。さて今日のお題、買ってグッド、うん、当たり馬券、当たり前
だ。
熱伝導率の高いフライパン、ほうほうほう、家庭用コンロでも、疑似強火ができます。少々焦がしても特殊加工で焦げがこびりつきません。あー、そうなんですよね。その、チャーハンとかだったら強火で焼くやると美味しくなるんですけど、家庭用のコンロってやっぱりその業務用のね、中華屋さんであるコンロに比べたら全然パワーが違うんですよね。でもその熱伝導率の高いフライパンを作ると、その疑似強火っていうのは、これはすごいですね。ちょっと気になりますね。
なるほどね。
はい。あ、そういえばアリスさん、先ほどのその掃除機に対するコメントがございまして。
うん。
階段を吸い込みたいって言ってたじゃないですか。
うんうんうん。
で、階段を吸い込むことによって、登る階段の段数を減らしたいのと邪推したっていう。階段を吸い込んで減らしたいんですよ。
一本取られたね。
で、勝手バッドなんですが、これも当たり前ですが、ハズレ馬券ですね。いつも買っている超高級ガンですね。
お
ー。で、スマホの契約、YMAX も一緒に契約しましたが、3年で優遇が剥がれてめっちゃ高くなるんですけど。調べ直したら、現行契約の支払いが半分に圧縮されるんですけど、幸い2年縛りにしていたので、2年後徹底的に見直します。そうなんですよね。これね、スマホの料金結構見直さないと。私ね、au 信者なんで、お布施代わりにも払ってるんですけど。
うん。
まあ、契約ね、内容を見直すことによって、すっごい安くなったりすることございますんでね。ちょっとスマホの契約めんどくさいかもしれませんが、一年に一度は確認してみるのもいいかもしれませんね。はい、では続きまして、地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日長年使用していた携帯電話からスマートフォンに変えたチェルビムです。こんばんは。あお、どうもこんばんは。おめでとうございます。スマホデビューおめでとうございます。現在操作について、順次訓練中。ちなみに機種はこちらということで、 SO01 を買ったらしいです。 Xperia ですね。はい、SO01L を買ったらしいです。 XZ3 感動新世界、引き込まれる映像美をその手にということですね。まあ、ちなみにスマホを、落として壊したくない場合は手帳型のケースがおすすめでございます。手帳タイプのスマホケースを利用すると非常に耐久性が高くなるので、ぶっ壊したくない方はおすすめでございます。
僕は、
はい、
まるで洋書のような形の、
はい、
カバーです。
おー、なるほど。それは一番丈夫か。特に iPhone 持たれる方はね、ブックタイプのやつはおすすめですよ。はい、買ってグッドなんですが、プルームテック電子タバコ。25歳ぐらいから吸い始めたタバコ、やめるになかなかやめれず、吸うと服に匂いがついてしまって消臭剤とウェットティッシュを持ち歩くということをしておりましたが、これにしてからは匂いがつかなくなったため、その必要がなくなりました。メーカー交渉値だとプルームテックのカードリッジ2箱消費でやっと紙巻きタバコ1箱分の有害物質らしいということですね。 まあまあ、電子タバコはね、買ってグッドって方は非常に多いですからね。で、買ってバッドなんですが、自作 PC あるある。PC が故障して、検証していって部品を集めているうちに、CPU と電源ユニット買えばもう一台 PC 組めるな、っていう現象が、あるある、買ってある、あるある。スマホは自分は性能からして当分買い替えないからなるべく性能良いものをということで上にしました。前提として某半島国、米国から目の敵にされているメーカーを、初めから除外。ないと思うが国交断絶になったら修理ができなくなる可能性が。現に今まで使ってきた携帯電話も優勝サポート期限すら切れて1年以上経ってるしね。ということでございます。
おう。
そうですね。私がスマホを選ぶ前提条件として丈夫なことですからね。
僕。
はい。
今、プリペイドカードの携帯なんだけど。
はいはいはい。
どうやらソフトバンクさん、今年の12月でプリペイドのそれやめちゃうらしくて。
あらららららららら。
どうしようかと思って。
もうそれだったらその。
あ、そういえば、終わるといえば。
はい。
Google プラスの一般人が終わってしまいますね。
ん？何それ？
Google プラス。
はいはいはい。
メールが来てまして。
ほう。
うん。まあ、フォトとか、
はい。
メールとかは大丈夫なんだけど、
はい。
その Google プラスが一般仕様が、なくなるらしくて。
Google プラスは一体何だったのかっていうことなんですが、
え？
まあ、Google プラスっていうことなんですが、これってあれなんですよね。Facebook や Twitter に対応した Google の SNS らしいですね。
そうなんですよ。
で、まあ、これ Google フォトや Gmail は利用できるんで大丈夫なんですが。
はい。
SNS 部分だけがなくなるんかな？
そうだね。サークルとかいろいろあったんだけど。
はい。
なくなるので、今のうちダウンロードしてくださいっていうメールが来てた。
まあ、私は Google の機能に関しては、何使ってるだろう。マップと、連絡先 Gmail、カレンダー。Google プラスは何も使ってないですね。
うん。
はい、Google プラスは、
YouTube とか大丈夫かな？
YouTube は大丈夫でしょう。あれは。うんうん、あれがなくなったら困りますよね。はい、そうですね。まあ、スマートフォン、私は、どっちかって言ったら、丈夫なやつが出たら、それに買い替えるみたいな感じになってましたからね。ますからね。まあ、今のやつがいつまで使えるのか、ね。新型が出る予定はあるのかね。非常に気になるところではございますけどね。まあ、タフネススマホね、競合2社がガチ3番勝負ということで、まあ、タフネススマホ、ね、なかなかまあ、需要はあるんでね、出てくるとは思うんですけどね、はい、まあ、今後も、新機種が出ないと。まあ、今はね、使ってるスマホ自体がパフォーマンスが足りないってことはないですから、
うん、
今のところね、ありとあらゆる用途で使えるので大丈夫かなとは思いますけどね。まあ、最近のそのスマホも結構そのスペック的にはね、オーバースペックというか、まあ、スマホで動画編集とかすることはないでしょうからね。
そうだね。
はい。というわけで、買ってグッド、買ってバッド、お題のコーナーでございました。
あ、待って。
はいはい。
さ、考えたの。
はい、はいはい、何なんでしょう。
買ってグッドの逆の言葉を。
お、グッドの逆。良いの逆ですよね。
良いの逆っていうか、はい、買ってグッドの逆？
買ってグッドの逆、何でした？
この、サルコーさんが一応ね、通信として買ってみてよかったの。 追義語は勝てみて困ったじゃないかなって一応書いてくれたんですけど。
そうですね。あ、追伸ごめんなさい。読む、はい、忘れてましたね。はい。
僕も考えたんですよ。
勝って困った。はい。
買ってよかった。買わなきゃよかっただと思うんです。
あ、なるほどね。買ってよかった。買わなきゃよかった。
うむ。
アリスさん、パーフェクトですね、それは。さすがです。鼻高々していいですよ。ドヤ顔していいですよ、ほら。ドヤ顔していいです。ドヤードヤー言ってください。はい。というわけで、たくさんの投稿ありがとうございました。お題のコーナーでございました。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、アリスさん、
ん、
今日ね、
はい、
今日ね、
はい、
リハビリに向かう時のそので自転車に乗ってる時にさ、
うん、
あ、今日ラジオの日だ、キャーみたいになっちゃったわけですよ。
うん、
わかります、このあ、今日ラジオの日だ、嬉しいみたいになっちゃったわけですよ。
うんうんうん。
で、早く帰れるかな、間に合うかな、みたいな感じのな。ね。
うん。
その、なんか、久しぶりにこう、ラジオができる嬉しい的な感情が、出てきてさ。
まあ、マイクも新しくしたし。
そう、なんだろう、これ何の発作だって思ってしまいました。
マイク新しくしたから、きっと、ネオ HR を聞いてくれって思って。
あんま関係ないと思いますけど。ちなみに、アリスさんってそんなことあります？そんなこと。
え、それはあるよ。
ありますか？
あると、
はい、
こうへこんでるとか落ち込んでるとか、あーだるいなーとか。
なるほどね。
あ、今日ラジオじゃん
やったーみたいな。
やった
ー。まあね、このラジオができることの喜びをかみしめながら、進んでいきたいと思います。もう来週は4月に突入です。入学式のシーズンが始まると思いますんで、それにちなんだお題になるかもしれませんが、まあこの辺に関しましてはどうしようかなー。アリスさんが結構
エイプリルフールもあるよ。
エイプリルフールもありますよね。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週のお題も考えつつ、エイペックスレジェンズプレイしてます、一緒に、下手くそな私と一緒にプレイしてるくれる方、募集しておりますんで、なんかで連絡ください。はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
あなたあかだあかなアリスセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。